山中浅和です。
ストです。
なんかもう前回前々回ともメールを全く読んでなかったので、
やばい、
メールを紹介します。
はい、
ペンネームあいつまで5センチ、沢さん、ストーさん、こんにちは。
こんにちは。
お二人は洋服店の店員に腹が立ったことはありますか？
うん、
僕はその色かわいいですよねなどの何かにつけてかわいいと連呼する店員に腹が立ちます。最近はまるで布教されたかのように口を開ければかわいいという店員が男女関係なく増えている気がします。女子に服を勧めるときにかわいいですよねというのは理解できますが、店員より明らかに年上の40代の男性や見かけがワイルドな人たちにも使っていて、それはちょっと違うだろうと感じてしまいます。しかも最近の20代前半くらいの男の子たちは気に入った服をかわいいという言葉で表現しているのをよく耳にします。
うん、
僕自身は男なのでかわいいと言われるのはあまり嬉しくはないですが、お二人はどうですか？
いや、これ俺も同じ。
そう
あいつまで5センチと同意見、例えば同意見ですね。嫌ですね。
なるほど。
寄ってくる素振り僕気づいたら、避けてきますから。あ、来たと思ったら。
それはもともと服を買いに行くときに、
はい、
店員さんに話しかけられたくないっていう意味じゃなくて、
話しかけられたくないですね。もう
でもこの彼は多分その話しかけられるのが嫌だじゃなくて、
うん、
可愛いというキーボード、
キーワードでね、
そのキーワードが、
うん、
って言ってると思うんだけど、例えば今日ストー君その、
うん、
T シャツ、うん、ピンチ
ピンチダークネス、
ダークネスっていうそのピンチの愛をなんか手が指がつまんでるデザインで、うんうん、それのなんつうか見た時に俺はあ、なんか可愛い T シャツ着てるねって感じなんだよ。
お、
俺結構使っちゃうっていうか、全然
可愛いよね。あ、でも、うん、ちょっとあるかもな。
例えばわかんない、俺ほらミッキーマウスの T シャツが俺着たりするじゃない。
あ、着ますね。
それを表現する時はやっぱ可愛い T シャツ、
あれは可愛いですよ。だってもう、うん、あれは絶対に可愛いじゃないですか。
そうだ、かっこいいとは言わないよね。
そうです。あ、かっこいいって言わ、今なんか言いますよね。例えば、うん、欧米人が、うん、日本人が何の言葉使って知ってるか知ってるって言った時、うん、こんにちはよりも可愛いって言葉使う人たちだよねっていうぐらいもう認知度ある。ジャパニーズ可愛いってあるらしいですよ。
なるほど。まあ、うん、原宿のカルチャーが世界に、
うん、行ったっていうことなんでしょうね。ま
あ、キャリーパミュパミュちゃんのおかげだろうね、それはね。
うんうん、
なるほどね。いや、だから俺はその可愛いですよねっていうキーワードでは、
うん、
特にあんまり俺は何とも思わないタイプなんだけど、ただ店員さんに話しかけられるのはやはり基本苦手で、
苦手、
もうはっきりとなんていうのかな、自分でどういうのが欲しいか決まってるので、
うん、
なんだろう、こっちが聞くまで特にアドバイスとか今これが流行ってんですよとか、
うん、いらないね。
あ、これね今一番出てるんですよ、はい買わない、
はい、そう、うん、並んじゃうからね、
うん、
その人たちとね、
かぶちゃうからね。
これやっぱ思うに、
うん、
僕可愛いって言葉使ってもいいと思うんですけど、うん、やっぱ求められるのは、
うん、
演技力だと思うんですよ、うん、店員さん側の、
うん、
その本当にこっちが、
うん、あ、
本当にって思ったら、
うん、
それはもう優しい嘘です
、まあ、
それは OK だと思います、
うん、
あ、本当に、あ、じゃあ買おうかなっていうのは、うん、気分よく買えるしね、
うん、
家帰って間違えてたとしていいと思うんですよ。その時魔法にかかったんだから、
うん、
まあ要するにこうお金を払う対価じゃないですか、
うん、
買った時のエクスタシーというか、
うん、
問題はこの可愛いって言ってるのが、
うん、
いやもう全然心ないなっていう時あるじゃないですか、
うん、そうだね、
まあ、これ売りたいんだな、
そうだね、うん、
あれはなんか、うん、だから例えば僕がその冷たい視線というか、うん、話しかけてこないでオーラでお店見てる時もやっぱどうしても空気読まないで喋りかけてくるショップの店員さん、
うん、
それは喋りかけなきゃきっと怒られるんでしょう、
うん、
上司にも、
うん、
だその事情も僕は把握できるから喋りかけてきた人には応対しますけど、全部入っていって受け流します。全部入っていう怖さね。
あ、
これ流行色ですよ、はい、
あ
すごい似合いますよ、はい、全部はいしか言わない怖さって相手気づくんですよね。
ああ、
だからこっちはもう寄せつ、
うん、
肯定してるけど全部否定してます、うん、そうすると3つか4つの質問して去ってきますね、
さすがにね、
うん、違うなこの人と思って、うん、
いやでもなんていうかな、 そこで去っていくのはギリギリ空気読んだってことじゃない？
そうなんですよ。
でもこれギリギリ空気読まないのも稀に
いて、
あのそうすると俺ちょっと買いかけてたのに絶対てめえから買わねえってなるんだよね。てめえから絶対買ってたまるかって。
あれコミュニケーションだから読むべきだと思うんですよ、
う
ん
う
ん、
そうだね。
あ、一人でこの人はショッピングしたいね、もしくはカップルで来てるとき、うん、デートであのなんか沢尾さんも経験あると思うんですけど、うん、その店員さんに言われるよりどんなに似合ってなくても、うん、その彼女が可愛いよって言ってくれれば嬉しいって時あるじゃないですか。
うん、うん、まあ俺はないけど、うん、
でその付き合ってる時に、うん、その付き合ってる人の趣味で、
うんうん、
になりたいって寄り添う気持ち。
だからまあ俺はないけど、うん、
いや本当と逆だから、
本当にないから俺それだって。
いやなんかそういうのは俺はありだと思うんですよ、うん、あのその彼女に意見を求めるとかね、
う
ん、全くその関係性がない中で、
そうだね、う
ん、なんかその全く気を使わないでセールストークだけされるのは俺はやっぱりね、うん、その相手のショップの店員さんがちょっとレベルが低いのかなって思っちゃいますね。
そうだね。あのさ、あと電車の車掌さんじゃないけど、
はい、
なんかショップの店員さんのさ、いらっしゃいませみたいな、こうなんかあるじゃん、
ね、
なんでだんだんそうなってくるのかみたいな。でそのさ、うん、癖が強い人っていて、
いる。
俺前ね、あれ高円寺かな、どっかで服、結構好きな服を置いてるからさ、まあもう買う気で、
はい、
うん、これかあれかあれかどれか買おう、どうしようかな、うん、ぐらいの感じになってたの、はい、ったらやったらこう話しかけてくるんだよ、うん、でも俺心の中で買うから安心しろと。
だからその気持ちもありますよね。
あのそのいろいろね、あのグダグダ言ってきてもちょっとうるせえからって言うんですよ、はい、ちょっと俺シャッターとかに出してんだよ、うん、でそいつが癖が強くてさ、うん、これってなんとかなんですよ、はいって必ずその語尾にはいがつくのねでもこれ本当に嘘でしょっていうレベルなんだよ。あの本当に全てに
癖の塊みたいな喋り方なんですね。
なんかちょっとそういう、だからまあなんか事情があって魔法使いに呪いかけられたんだろうなってまあ思いながら本当に、いやかけられたんですよ、はいみたいな感じで、えどうしてもそう、はいって言わなきゃダメだ、そうなんですよ、はいみたいな感じで、で俺もうそれはもうなんかもうイライラしてきて、
イライラしますね。
でその時、まああれ、まあ、十何年前の時の、まあ、彼女と一緒にいてさ、
はい、
で俺がもうイライラして、うん、なんかなんとかなんですよ、はいって言われて、あそうなんですか、はいって言ったら黙って凍りついて、
あれ、うん、なんだこのデジャブ、うん、なんだこの既視感はみたいなことになったんでしょうね。
そうそう、でそれで離れてったけどまあその後はもうなんかこの人や彼女からこの人やだなっていう感じがさすごい出たよね。
いやそう、うん、これは店員さんですよ、これは店員さんだね、コミュニケーションだから。
うん、そうだね。まあだからまあ可愛いっていうキーワードがもしやだったら、あ可愛いんですか、はい、はいはちょっと意味わかんない相手が言ってるんだから成り立てんよこれ。
成り立てないですね、
成り立て
ないね、うん、言ってでも言ってやるってなんていいかもしれない、
う
ん、
そうだね、うん、ペンネームリリー、
はい、
私の暮らす広島も、
うん、
大変に暑く、
うん、
子供の頃からひどく汗かきな私はほんの少しの距離を自転車で移動しただけでもポタリポタリと汗が落ちてきます。調子のいい時なんか雨に打たれてきたかのようです。
あら、ま、
ライブ中のロックミュージシャン顔負けです。いい勝負かもしれません、うん、しかしこの尋常ならざる汗かき体質は私のコンプレックスの一つでもあるのです、
うん、
自分自身不快ですし、
うん、
周囲から見れば汗をポタポタと流しながらそれを必死で拭う姿なんて見苦しいのではと思うのです、
うん、
私は特別太ってるわけではなく、うん、どちらかというと痩せ型です、
はい、
なんでこうも汗っかきなのか不思議でもあります。お二人は汗を大量に流す女性を見たとしてどう思われますか。やっぱり男性としては引いちゃったりするんでしょうか。
これもう逆ですね、僕と、うん、特にその、うん、女性とその性交渉ってことになった時、
うん
うん、汗かく女性は結構好きですけどね。うんうん、
スト、
はい、
同意見だ。
わかりますよね。あれなんかなんでしょうね。僕あれなんか。
なんかもうね、汗はね。
いいですよね。
いいですね。
ちょっとエロい。うん、
ちょっとエロい。
うん、エロスがちゃんと
あって。まさかの今までで一番の同意見だ。
うん、よくその、うん、18から19で一人暮らし始めて。
うんうん、
すごい狭い部屋でクーラーもやっと効いて、ね、うん、夏の暑い時にすっごい汗かきながらした2人 の, そのセックスって俺忘れられない時ありますもん、うん、うわすっごいあれって結構興奮するなとか思ったり、
エロいし、あとね、だって分かりやすく言うとね、
うん、
これ逆ってなくね、寒くて、
うん、
寒 って言いながらあのエロい気持ちになると難しくない
でもだからもうそれは死を覚悟した時ですよね、うん、寒さ的にはもう人間の本能として寒すぎてでもそれでももうなんか遺伝子残すしかないからって暗いの時ですよね
じゃないと
なんないですね、
無理だよね、
なんない
なんない、暑いと全然なるわけじゃない、
うん、なる、
これちょっと今正確な情報じゃないけどなんか暑い国の方がさあの、うん、子供が多くて
多いですよ、ね、
寒い国の方が少ないようなイメージがあるのは別な理由なのかな、うん、分かんないけど、
リリーさんから、うん、に言わせてもらえば、うん、全然コンプレックスでも何でもなく、
そうだね、
あの、
う
ん、ストーとサオさんのツボです君は、
大好物だね、
大好物
大好物だから
全然も、
うん、ちなみに、はい、まあ、それとは別の話だけど、はい、まず俺自身が、はい、尋常じゃない汗かきなんだ
よ
俺、
僕もライブ汗かき、うん、新陳代謝がいいんですよね、
いやもうね、もうねライブでなんてんじゃないの俺は、
はい、
もうあの物食ったら必ず汗かくのねでそれが
そのくらいですか、
いやいや本当にそれがね、ラーメンなら納得いきますよ、
はい、
ざるそばとかでも汗かくんだよ俺、あったかいもんじゃなくても汗をかく、
そばっていわゆる体温下がるって言われる食べ物ですからね、
いやでもね物を食うとね、物を食ったことにより汗をかいてカロリーを消費するって、まあ、それは効率がいいんだけど、
これからなんか、うん、調子がいいときは俺モーちゃんって呼んじゃうかな、坂さん
の なんで
なんかもうなんかもうそんそんな汗かきなんですか、
そうだね、
俺は意外
すごい汗かきだね、だからもう
魅力的だけどな、
いやなんだろうね、まあ確かに本人は嫌なんだけど、
うん、あの、うん、女性の勘違いしてることって僕、うん、結構いくつかあると思うんですけど、うん、これ一つだと思うんですよ、うん、汗かき、
うん、
男この人って嫌なんじゃないですか、うん、いやいや全然っていう、
ね、
話のもう一つのパターンとして、うん、すっごく間違えてるなって思うのが、うん、まあこれはもうよく言われてますけど、うん、痩せてると可愛いと思っ男性が思ってる、いやいやいやいやいや、
そうだ、ね、
本当に太ってるのが可愛いよ、
太ってる方はちょっと限度があるからあれだけど、
俺120キロいけるんじゃないかな、
う
ん、
それはお前の個人的なね結構特殊な趣味思考を今ここで告白しただけの話だぞ、
いやだからでも僕そこまでいけるよ、じゃあ例えばここまでいったら、うん、なんだそんな話かっていうかも、じゃあ、うん、ここまでいったらジョークになっちゃう、うん、ジョークっていうか別に本当に僕いいんですけど、
いやジョークって普通に変態告白って話だよね、うん、
そうでしょいやあのっていうかあの例えばその、うん、50キロぐらいの女の子、55キロぐらいの女の子が、うん、60キロぐらいの女の子が太ってるんだよね、うん、私、うん、いやいやいやいや、うん、そこでしょ、そこら辺がちょうどいいとこなんじゃないの、
うん、
そうだね、っては思っちゃいますけど
ね、まあ、身長が120センチじゃない限りはそうだね、うん、そうだね、
ちっちゃいな、
ちっちゃいね、それだったらまあちょっと60はありすぎだけど、
まあ、そうですよね、でもまあ僕は可愛いなとは思いますけど、
まあ、ね、俺もそれは完全そうだね、
うん、だから全然気にしないでって思いますけどね、
うん、あとこのねリリーまあ、多分本人が不快っていうのはしょうがないけど、
うん、
男の人はどう思いますかって引いちゃったりしてるんでしょうかって言うけど、もしリリーがね、
はい、
汗っかきだっていう理由で、うん、あのなんていうかなちょっと引くっていうか、
うん、
としたらね多分それ汗のせいじゃないの
ひどいない
やいやいやそうだよ、だってもうさこういうのある女の子とか、
うん、
まあ、まあもしくはプラマイゼロでもいいですわ、うん、汗かいても何にもね、
多分一つだけ分かるのは、うん、多分リリーは、
うん、
男の人と汗をかいたセックスしたことないと思うんですよ、うん、
本当に
だからすれば、うん、あこれって私のチャームポイントなんだってきっと思えるはずです、
うん、
ぜひあの、うん、彼と汗をかいたセックスをしてください、うん、絶対にチャームポイントだと思うはず今までコンプレックスだったものがね、
まあ、ただまあなあ、まあ、セックスの最中と、まあ、自転車乗ってるときはまあちょっと違うんだろうけど、
いやある意味同意義ですよ、
どう
自転車こいでるのとセックスしてる最中っていうのは、
じゃあもう一個ねあの分かりました、もう一個ね、はい、これもちょっとこれストーどうかなってあるんだけど、はい、ペンネーム春菜、
はい、こんにちは、
突然ですが私の悩みを聞いてください、
はい、
私は自分の人への目にコンプレックスを感じています、
わお、
パッと見は奥二重と思われがちですが、うん、やっぱりバッチリ二重に憧れます、あパッチリ二重に憧れます、はい、また周りに童顔だと言われることも悩みです、個人的な悩みです、すいません、私は愛子さんのように独特な雰囲気を持ちつつも、うん、可愛らしい女性になるのが夢です、
うん、
まあ、どんな顔が好みとかありますかみたいな、まずどうですかこの人絵問題は、
いやもう僕自身がもうまさに言った、うん、僕は奥舞台なんですけど、うん、まあ、パッと見人絵ですから、
うん、
なんか全然僕は人絵のしかも女性ですよね、
うん、
全然 OK ですけどね、そこで見ない
OK っていうのと人絵のが好きっていうのとまた別じゃない、
そこ見ます？僕全然気になったことないかも。
なんとね、大問題じゃないけど、はい、どっちって言ったら俺は奥舞台も大好物よ、はい、
奥舞台が大好物。
大好物だね。
ちなみに奥舞台、うん、僕興味ないから、うん、やっぱ知らないのかも、うん、奥舞台ってのは、うん、こう肌触り一重なんですよね。
肌触り一重
だからこうパッと見、うんうん、こう初見した時にその人を見た時に、
うんうん、あそうだね、
奥舞台の方を見た時、あ、そうだね、それは一重ということですよね。だって奥に隠れてるってことですよね。
うん、
気にし
たら芸能人は基本一重がいないね、はい、あの一重と思ってる人も例えば小雪さんとかさ、
はいはいはい、
なんか思い出したら似顔絵描くと一重の絵を描くんだけど、うん、見たら絶対に奥舞台なんだよ。
そうなんですか、
うん、
確かに小雪さんって僕、うん、その一重か二重のその、うん、フォーカスだったところ全然気にしてなかったんで分かんないですけど、うん、一重のイメージがあります。そうだね、違うんだ。
あの男性は一重の人はいると思うけど、はい、それでも実際見ると奥舞台ぐらいだね。
そんな気にします、
う
ん、
まあただね俺がね すげえ笑ったのが、うん、2,3 年前にミスチルの桜井と飲んだ時に、はい、何か流れそうな話になって、まああいつは一重なんだけど、うん、まあ男前じゃない。
そうですね。
でそれがあのスターが、はい、未だに二重の二重に対しての憧れが拭いされないって言ったらお前もう何超人気あるし、しかもあいつややこしいのは、はい、一重なんだけど結構欧米人みたいにおでこがこうグッと出て 目がちょっと引っ込んでる、こう骨格が欧米人っぽいから
凹凸があるんだ、
うん、だからこう一重なんだけど、だから割と逆に言うと奇跡のバランスというか。
なるほど、うん、いやもう絶対にものすごいモテてきてるでしょうね。
いやものすごいモテてきてるね。
とんでもないことになってるでしょう、
ね、しかも、はい、やっぱねあいつなんか本当にモテる男ってのはね、はい、結局あいつミスチルじゃなかったするじゃん、
はい、い
や絶対モテてるね。 あいつが普通の、会社員だとしても、うん、でもモテてる。だからモテる男ってそういうもんだから、ね、ミスチル人気でモテてんじゃないって、もうそれはもうちょっとしたプラスアルファで、もうモ
テるミスチル自体がちょっとした
プラスアルファっていうぐらい、もともとモテる男なんだよ、こう、うん、ちゃんと、ね、まあ、男にも女にもこうしてなんつうかこう、うん、
なるほどね、
うん、そうなんだから、いや俺は全然だからこの何だって俺愛子さんのようにって書いてるじゃん、うん、もう愛子ちゃんも大好きだもん。俺
可愛いですよね。
可愛い、もうそのアーティストとして才能を好きってのもあるけど、うん、はい、普通に顔とか、うん、女性としてだから愛子ちゃんがもう汗かいてたらもう
やばいですね。
やばいねそれはもうね。
やばいな、なんか彼女って、うん、お会いしたことないですけど、うん、もうニュアンスがなんかこう香ってきますよね、うん、可愛いんだろうなみたいな性格とか、ね、
あれモテるだな。
絶対モテますよ。どうします、こう
どうします、
一緒に食事して4人ぐらいで、何気なく順番で隣に、うん、なんかこう適当に座ったら彼女が隣にいて、うん、ものすごい上目遣いで、うん、目パチパチさせて、
うん、
佐保さんに寄り添ってきたらどうします、
うん、どうする、うん、とりあえず結婚するだろうね早いわ早いわ。
いやそれもう絶対逃れられないでしょうね、う
ん、早いよもう、う
ん、そんな感じで来られたら、
ね、バキュンだ ね、 もうね、
バキュンでしょうね。
かわいすぎだよ、もう
かわいすぎますよね。
ペンネーム、
うん、
ミスターポップコーン、
はい、
僕は今大学1年生なのですが、はい、高校2年の時から付き合ってる彼女がいます。高校2年から、3年間ってことか、それは分かんねえか、2年半ぐらいかもしれないか、その彼女とは今遠距離恋愛の状態で、会うにはかなりの時間とお金がかかってしまうので、
はい、
なかなか会えません、
うん、
そんな中大学のサークルで一人の女の子と仲良くなりました。仮に A さんとします、
はい、
最近はただ同じサークルのことを最初はただ同じサークルのことを思って仲良くしていたのですが、最近A さんは僕に思わせぶりな言動をしてくるような気がします。
ろろ
LINE で会話をしていて、
うん、
明日のサークル来ると言われ、うん、行くよと僕は返信したら、
うん、
嬉しいと返信が来たり、また
もうそれ完璧、
ね、
う
ん、学部が違うのでサークル以外で大学で会うことは少ないのですが、たまたま会うと僕に手を振ってくれたりします、はい、もちろん今の彼女のことは好きだし別れるつもりもないのですが、なんだか A さんのことを好きになってしまいそうな自分もいます、
うん、
今まで彼女以外には女友達もほとんどいたことがなかったので、
うん、
A さんにどう接すればいいのか悩んでます。ちなみに A さんは 僕が遠距離恋愛中の彼女がいることは知っていて、
うん、
彼女は A さんのことは知りません、
うん、
何かアドバイスあればよろしくお願いします、
うん、今だから学生なんですよね、
う
ん、
そう、
これは僕結構持論なんですけど、
うん、
あのこういったものはね、もうはしか水暴走と一緒なんで、
うん、
今のうち経験した方がいいですよこれ、
うん、こんな、どういうことですか、
例えば、うんうん、こういうことを今の大学生のうちにやって、例えばその A 子さんに例え、
うん、
例として走ったとする、
うん、
でその人と結果的に別れたとして、
元カノとってこと、
元カノと別れて、
うん、
で A さんの方に行って、うん、いつかその A さんとも別れたとして、ね、
あ、なるほど、うん、
ものすごい傷つきますから、バッキバキに傷つくんで、
うん、
今のうちその大学生のうちやってしまって、
うんうんうん、
あのこういうことをね30代にぐらいが入ってやると、
うん、
ひっちゃかめっちゃかになるんで、心の中がぐっちゃぐちゃにさせられるんで、
なんか なんでか気のせいか、なんか経験談のような感じのレンズの入りようは、ね、なんだろうこれ、
本当に女の人って嫌いっていう時ありましたもん、すごいな、すごい振り方するなみたいな、やっぱまさにこの女性の方から言ってきてくれるみたいな、でまた男の人だからね、18から20ぐらいだとまだウブなんですよね、そのなんか、
うん、
きっと、
うん、
彼もウブだと思うんですけど、
そうだな、まあただ大学1年生でしょ、
うん、
まあ18くらい、
はい、
遠距離恋愛してるでしょ、
遠距離だよね、
多分ね経験上ね、あの恋愛と性欲が混同してる時なんだよね、
うん、
うん、
彼はね、
だからこう遠距離でもんもんとしてると、
うん、
なんかそこになんか優しい女が現れると
絶対に行きます
よ、好きなんじゃないかっていうのと、
うん、思ってますしね、もう好きなんじゃないかって、
好きなんじゃないかっていうか、
実際
それがなんかいろいろその先を
いや
もう思い浮かべた上でのことじゃないかみたいな、でそれはある種健全というか、
健全健全、
そういう時代じゃない、
だって彼女も A 子さんの方もか、うん、この今このミスターポップコーンの角度からだけだけど、うん、伝えたものを自分が鵜呑みにしたら 120% 気あるからね、
まあ、そうだね、
うん、言っちゃった方が僕はいいと思いますけどね、
言っちゃった場合はそれはチャラチャラ行くんじゃなくて、その
A 子さんに行く、
そして遠距離の人はもう二度と連絡してくるのはボケみたいな、
ね、
そういうこと、
なんていうんですかね、うん、もうこの沢尾さんのこのポッドキャストに、
うん、
このメールを送ってきた時点で彼の中で8割ぐらい決まってます、
うん、
もう A 子さんが気になってます、
もうそうだ ね、 うだね、
もう好きなんですよ、
うん、
実はで、それを
背中押されたいんだな、
だと思うんですね、で一度これ聞いてたらね、あ、須藤ってそんな恋愛価値観で生きていってるんだ、うん、ひどいわっていう女の子いると思うんですけど、しょうがない、これだって大学生なんで遠距離恋愛なんですよね、で実際、
あ、大丈夫、あのね、俺このポッドキャストで、うん、25歳までの男は全員性的に悪人だからってのはもう言ってあるからそれはそれを口にしないかろうが、
うん、
無言でいようが絶対に 100% 25歳までの男はもう 悪人だから、もう、
うん、それ38歳ぐらいまで変更してもらってもいいですか、うん、本当に
長いな、
本当にね、
それは本当の悪人じゃないか、
本当の悪人ですよ本当の悪人、
いやいやいや、まあまあまあ、
いやまあでもね、
だから、うん、そうだな、まあちょっとケースバイケースだと思うんだけれども、
そうですね、ケースバイケースです、本当
これは、ね、なんかでも統計的にさ、
はい、
やっぱり高2の出会った人から一生幸せに添い遂げる人もまあいますけど、
うん、
まあ、確率は相当低いじゃない、実際はどうしてもいろいろお互いの環境変わったり、うん、もっといろんな人と出会って、
はい、
まあ、
成長していくわけですね、
成長していくのがまあ世の常じゃないか、うん、だからまあ
いいんですよ、ちょっと飛び込んでみて、
うん、ただそうだね、まあ、練習、恋愛も練習が必要だからいいんだけど、
いや本気ですよ、本気で行くんですよ、
でもこれでタカが外れると、
うん、
バイトじゃないけど嫌だったらすぐ辞めちまえばいいわみたい な、
うん、
なんかそうなっていくのもさ、
まあそうなったら、
でもそうなったとした
ら
そうだね、うん、本気の恋愛じゃないってことだもんね、うんうん、
だからこの、うん、なんかこうミスターポップコーンの気持ちは僕見るに、うん、もう揺れちゃってる時点で勝てないから、
うん、
抗えなくなっちゃってるから、うん、やっぱ男としてね、年上の先、うん、人間として年上の男から言わせてもらうに、うん、僕も大学行ったその雰囲気は見えるんで、
うん、
飛び込んでみなっていう感じですよ、
なるほど、
終わった時に気づくことがあると思うんで、うん、もう僕終わることまで僕予測してますからね ひどいですよね。
まあでもそうだね、若い時のね、まあそっちの確率が高いっちゃ高いね。
もちろん末永くね、あの、
そうだね、
頑張ってほしいですけど。
ペンネームミリアム、
はい、
とても有名な美容家の人が、有名な美容家って一光さんかな、なんだろうこれ、
うんうん、
自身の本で、
はい、
上司を理不尽だと思うのはあなたのレベルが低いからだと書いていました。上司を、うん、上司のことを理不尽だよって思うのは、
うんうん、
言ってるお前のレベルが低いからだと書いてありました。
はい、
私は今まさに自分の上司を理不尽だと思っています、
うん、
どう思いますか。まあ、まずこの美容家は何を言ってんだねっていう、
なんか不思議な持論ですね。
不思議な持論だね。あの、だって理不尽ってさ、あのどういう理不尽かって、うん、あのパターンがいろいろあるじゃない。
はい、
だから例えばなんだろう、上司とか取引先とかそういう、まあ、逆らえない立場でさ、
はい、
なんですか、じゃあ 極論を言うとさ、
うん、
ね、急にコーヒーにペッて唾吐いて、ちょこれ飲んでみって言われたらさ
それ
で
さ
理不尽じゃない。
理不尽だな。
だけどそれはあなたのレベルが低いからって言われてもさ、まあ、絶対違うでしょって話よ。
すごい女子のレベルが低いですよ
本当に。だから、まあ、今のはちょっと極論を言ったけど、本当に理不尽な上司がいたら、それはあなたのレベルが低いんじゃなくて上司が理不尽だって話だよね、こんなもんね、うん。
まあそうですね、これはちょっとその本自体鵜呑みにしちゃってるのがちょっとおかしいかもしれない、
ね、そうだね、うん、あとまあ有名な人が言ってることが正しいとかでもないしね、
うん、そうですね、
うん、だからまあ
これはなんか難しい話、なんかそもそもそんなことがないから、年下の人でもなんか感銘受けちゃう時もあるし、やっぱり
そうだね、うん、だからまあだからこのペンネームミリアンは、
はい、
もう俺の意見を聞きたいっていう前にこの本を読んだ時に、あ、この本ダメだとあ、ダメだこの本って思ってほしいってことだよねなんだこれって、ね、あの、あ、バカだったあいつみたいな美容に関してはなんか成功したんだけど、
うん、
バカだったんだみたいなことだよね。
多分この美容家さんが多分上司なんですよ、うん、多分もう立ち位置的に。
そうだよね、
だから自分の自己正当化になっていくんじゃないですか ね、
うん、完全そうだよね。
あの若い見習いの時は、うん、何でも文句言わずにジャンプうなずくんだよっていうことをもしかしたらその本には書いてあったかもしれないし、
ちょ
っと読んでみないと分かんないですけど、
ね、でもまあ理不尽なのは理不尽だからだよね、
うんう
ん、
そうですね。
いやだって、いやそういうのだからさ、あれですよ、あの理不尽といえばさ、
うん、
その
うん、
あの鈴木純がね、
はい、
まあ、解雇が決まりました、
はい、
でうちのマネージャー、
はい、
三浦と新井が社長に、事務所の社長、
はい、
門脇社長に、まあ、報告に一応行くわけですよ、
うん、
一応、
うん、
で、あ、すいませんご報告ありまして、
はい、
実は純さんが今回このツアーで外れることになりました時、
はい、
えっつって、うん、またサバの気難しさが出たんかみたいなこと言ったらしいでいやいやいや違います違いますと、
はい、
で実はこうでこうでこうで、うん、で説明をしたの、
はい、
こんなことがあってったっけ、っつって、
うん、
まあ、上司であるうちの社長がね、
うん、
なんかそう信じられへんって言ったらしいの、
うん、
俺のこと信じてねえのかって話なんだよ俺のことも信じてくれや
そっちかってなっちゃったんですね。
いやもうね、まあ、どういうことなんだっていう、もう本当に、
まあ、まあでも長くやったから、まあ、ついて出たんじゃないですか。
理不尽だよ本当に理不尽だよもう、
まあ、ね、そう、まあしょうがないですよね。
しょうがないの、
しょうがない、
しょうがない、ないの、
それはまあそういったつもりでもないんで
しょうか、ね、俺のレベルが低いからじゃあね、この美容師ね、美容家の本正しいよ、じゃあ、はい、
ね、
じゃあおすすめメール、
はい、
ペンネームちゃま、私がおすすめしたいのは参考成果っていうのかな、
うん、
参考成果のカリフワです。はんはん、おかきらしからぬポップさです。
うん、
おかきなんだね。
カリフワ焦がしキャラメル、
あ、うん、参考成果って何と思ったけど、なんかマークは見覚えがあるような、
ありますねこれ。焦がしキャラメルっていうのは結構ポップですよね。
え、 甘いんだ。
甘いんですよこれ。
おかきで、で焦がしキャラメル、クラッシュアーモンド、
新食感ですよこれ。
うわ、
ちょっと行ってみましょうよ。
絶対好きじゃねえよ、もう悪いけども。
こういうの、
うん、俺なんかその
好きだと思うんです
けど、ね、ああもうばらまいちゃったし、もうもうばらまいちゃったよ、もう。まあまあいいわ、
行きましょう行きましょう。でもあられなんですね根本は、
うん、
洋風なんですね。わお、うまい。
思ってる、うまい、
うまい。
なるほど、
なるほど。
あれこれ
なんかディズニーランドにありそうな味
ね。口に入れた瞬間ポップコーンのなんか最近流行ったポップコーンの真似だろうと思ったけど、
これは美味しい。
意外とその中がポップコーンじゃなくてこのふわふわ食感のあられっていうのが効き目があるんだね、
うん、これなんか最近このありますね、うん、和菓子を洋風仕立てにするとこれ、
うん、
間違わないですね、ほとんど。
うん、
美味しい。これ
ほんとだ、うまかった。
初めて見たけどね。
うん、
これはまたね、夜な夜な食べるんでしょうね女性は、これ。美味しい。
じゃあ今日はこんな、今日はこんな感じでっていうか、じゃあまたあのもう準レギュラーですから、
はい、
ランダムに呼びますよ。
ぜひぜひ、
うん、
またいつでも来ます。
ありがとう。山中沢と
須藤久志でした。